オーディブルでお届けします。
寺山修司少女詩集、寺山修司著、朗読望月理恵、発行株式会社角川。愛する、あなたの一本の黒髪が地平線になりました。11月の思い出。煙を見ていた11月、別れ話をした11月、本屋の店先で育児の本を立ち読みしていた11月、仲直りに一晩中抱き合っていた11月、雨に濡れて不動産屋へ行った11月、ギターを買って帰った11月、新聞の自殺記事を見ていた11月、名もない花が咲いた11月、なぞなぞ遊びをしていた11月、新しいハンドバッグを買った11月、二人が出会ったのは11月だった。二人が別れたのも11月だった。11月は海霧が街にかかった。台本。心という名の劇場にまた雨が降る、雨が降る。セリフの中のガス灯に後ろ姿がよく似合う。台本は人生で汚されてしまったわ。心という名の劇場に幕を引くのは思い出か、あるいは炎の鳥となり燃えて飛び立つ我が歌か。消えろ消えろ、束の間のろうそくよ。人生は歩いていく影に過ぎぬ。炎の時と灰の時、炎の時と灰の時。喝采を背に聞きながら帰る楽屋に一人寝のベッドが暗く冷えている。赤トンボ。月曜日、女は古道具屋まで行って何も売らずに帰ってきた。火曜日、女は初めて酒を飲んだ。水曜日、女は洗濯した、いつもの半分の時間で。木曜日、女はなぜか公園のベンチに一人座っていた。金曜日、女は不動産屋の前で立ち止まった。土曜日、女はレコード屋の前でいつまでもニーナ・シモンを聴いていた。日曜日、女は一人で泣いた。別れてしまった窓べりに今日もトンボが来て止まる。世界。テーブルから立ち上がる。戸を閉めに行く。戸の外でモズが鳴いてる。戸の外は秋の木枯らし。テーブルに戻ってくる。石油コンロが顔を照らす。新聞を開く。お湯が沸く。二人は黙っている。10月よ。 母となる日の近い女は、毛糸玉に地球を巻いて、人間の歴史のように、椅子から動かない。雨傘。今日覚えた歌は、今日歌ってしまいました。歌い終わったら、すっかり忘れてしまいました。古い小さな雨傘さして、忘れた歌を捨てに行き、しばらく川を見ていました。雨の降る日の川は寂しい。忘れた歌も、なんだか寂しい。星を数え飽きたら、人を一人騙すたびに、空に星が一つずつ増えると、女に教えた男は船出していって、そのまま帰ってこなかった。女は窓辺で星の数を数えながら、男を待って、一人寂しく年老いていった。女は私の母、男は私の父。私の心は天文学でした。思い出すために、セーヌ川岸の手回しオルガンの老人を忘れてしまいたい。青麦畑で交わした初めての口づけを忘れてしまいたい。パスポートに挟んでおいた四つ葉のクローバー、希望の旅を忘れてしまいたい。アムステルダムのホテル、カーテンから差し込む朝の光を忘れてしまいたい。初めての愛だったから、お前のことを忘れてしまいたい。みんなまとめて、今すぐ思い出すために。大千字がけだらなよさ。占いもしたけど、おまじないもしました。いろんなわけのわからない言葉を言ってみるのです。魔よけ、災難よけ、そして悲しいことを忘れるための寂しい時の口の運動。変な言葉ほどおまじないにはいいのです。私がよく言ったのは、大千字がけだらなよさ。どこの国の言葉だかわかりますか？だ、い、せ、ん、じ、が、け、だ、ら、な、よ、さ。寂しくなると言ってみる。一人ぼっちのおまじない。別れた人の思い出を忘れるためのおまじない。大千字がけだらなよさ。大千字がけだらなよさ。逆さに読むと、あの人が教えてくれた歌になる。19歳。5歳の時、私は宝石をなくした。10歳の時、私は宝石が何であるかを知った。15歳の時、私は宝石を探しに出かけた。17歳の時、私の宝石は水の中で光った。19歳の時、私は愛という名の宝石を手に入れた。だがそれは私のなくした宝石ではない。私のなくした宝石は今も世界のどこかで 名もない星のように光っていることだろう。口。5歳の時、私の口はスカンポを食べた。7歳の時、私の口は赤とんぼを歌った。12歳の時、私の口はウィリアム・サローヤンの詩を読んだ。心が高原にある時には。15歳の時、私の口はさよならと言った。17歳の時、口の周りにねばつくワインの味。19歳の時、私の口は他人の口に触れた。21歳の時、私の口は何でも話せると思った。そして今、開いた私の口の中に悲しみの夕日が沈む。少年時代の私には眠り姫がなぜ美しいのか謎であった。1、少年の頃、私は別荘地でかくれんぼをしていて、草の茂みの中に眠っている一人の女を見つけた。それはボンネットをかぶった美しい人妻であった。私はそっと近づき覗き込んでいたが、眠りがかなり深いとわかると次第に大胆になって、そっと頬に触れてみたりもした。夏の日盛りで、私は大きな麦わら帽子をかぶっていた。私はその人妻の髪に触れ、うなじをなでた。多分眠ったふりをしているのだろうと私は思った。だがいくら私が触っても人妻は動かないのである。動かないはずであった。人妻は死んでいたのだ。それが私の生まれて初めて見た自殺死体であり、美しい女の思い出であった。2、死んでいた人妻は眠っているように見えている間美しかったが、死んでいると分かった途端に美しさを失った。それがなぜだかは私にも分からなかったが、私はその人妻のことを長い間忘れることができなかった。長い間棺に入っていたが、腐りもせず、前と同じように雪のように白く、血のように赤く、黒炭のように黒い髪をしているというのが、グリム兄弟の童話白雪姫の眠っている場面の描写である。彼女は毒のリンゴを食べて死の眠りに陥っているのだが、少しも若さを失うことがない。白雪姫だけではなく、同じグリムの茨姫、ホフマンのくるみ割り人形など、童話には眠り姫を扱ったものが少なくないが、いずれも美女として描かれているところに特色があった。3、眠り姫、すなわち眠っている女の美しさは人形の美しさにも通じる。それは意志を持たない存在であり、思いのままにできる奴隷の要素を備えているからである。イマージュに出てくる美しい犠牲の少女、サドのジュスティーヌ、あるいはレアージュの王女の物語の王女なども、目を開けた眠り姫の変形であることは作者の意図の中に明らかだ。なぜなら彼女たちは催眠術にかけられて生きており、その愛も性もすべて他人の思いのままになるという意味で、血の通った人形に過ぎないからである。ということは、とポーリーヌが聞いた。あなたの最も美しい女は人形か眠り姫ということなのね。いやいや、と私は首を振った。ちょっと違うんだ。 僕は意志のない人形なんかを抱きたいとは思わない。僕が美しいと思う女は、わざとらしさをどこかに持っている必要があるのさ。つまり本当に眠っている女じゃなくて、眠ってるふりをしている女だよ、と私は言った。本当の眠り姫じゃなく、眠り姫を装っている女、人形そのものじゃなく、人形に化けたいたずらっ気のある女だ。4、美しい女にはどこかわざとらしさが必要である。化粧、饒舌、技巧、仮面、そしてその陰に潜むハッとするほど無垢の心。遊びの嫌いな女に美しい女はいない。詩を返さない女、ベッドの嫌いな女にも美しい女はいない。美しい女とは、美しい女になろうとする女のことである。はい娘、私は灰娘シンデレラ。時計は12時を打つ。私は逃げ出す。ガラスの靴を残して舞踏会を後ろに。残されたガラスの靴手に持ったまま、王子様が立っている。さようなら私の少年時代。我が家ではママたちがテレビを見ている。何もかもが嘘ばかり。どこにもシンデレラはいない。おとぎ話に騙されて、二十歳過ぎても夢ばかり。夢の城から来る人を待ちくたびれたシンデレラ。返して、私のガラスの靴を。お城には舞踏会なんかなかったのよ。私は見た。あそこは醜いインバイアドだったんだ。かぼちゃが馬車になんかなりっこないよ。灰娘はいつまで経っても灰娘。童話なんかでごまかされるもんか。夢なんかじゃない。本当に抱いてくれる男が欲しい。王子様なんかじゃなくていい。優しい人なら誰でも。返して私のガラスの靴を。返して私の子供の火を。返して、返して、私自身を。カムダウンモーゼ。みんなが言ってしまったら、私は一人で手紙を書こう。みんなが言ってしまったら、この世で最後のタバコを吸おう。カムダウンモーゼ、ろくでなし。カムダウンモーゼ、ろくでなし。Take me to the end of the world. Take me to the end of the world. みんなが言ってしまったら、酔ったふりしてちょっぴり泣こう。みんなが言ってしまったら、せめて朝から晴れ着を着よう。カムダウンモーゼ、ろくでなし。カムダウンモーゼ、ろくでなし。Take me to the end of the world. Take me to the end of the world. 一番最後でもいいからさ。世界の果てまで連れてって。世界の果てまで連れてって。カムダウンモーゼ、カムダウン。カムダウンモーゼ、カムダウン。悲しみ。私の各詩の中には、いつも家がある。 だが私は本当は家なき子。私の各種の中にはいつも女がいる。だが私は本当は一人ぼっち。私の各種の中には小鳥が数羽。だが私は本当は思い出が嫌いなのだ。一辺の詩の内と外とに締め出されて、私は黙って海を見ている。一人ぼっちがたまらなかったら、私が忘れた歌を誰かが思い出して歌うだろう。私が捨てた言葉はきっと誰かが生かして使うのだ。だから私はいつまでも一人ではない。そう言い聞かせながら一日中沖のカモメを見ていた日もあった。汽車。僕の詩の中をいつも汽車が走ってゆく。その汽車には多分お前が乗っているのだろう。でも僕にはその汽車に乗ることができない。悲しみはいつも外から見送るものだ。流れ星のノート。果物屋の店先には必ず傷のついたリンゴが混じっています。同じ一房のブドウの中にも一粒か二粒の傷んだものが必ずある。人生も同じことです。同じ日に同じ町で生まれても、すべて順調にいく人と何をやってもうまくいかない人とがある。ここに収めた傷ついた果実たちを運が悪かったというのは当たっていないでしょう。彼女たちはより深く人生を見つめ、その裏側にあるものまで見てしまったのです。そしてそんな詩を書ける人こそ本当の友達になれる人なのではなかろうか。紙。紙は一筋の地平線である。それは瞑想と眠りとを分かつ。紙は心の旅路である。母のない子が指に巻いてその旅路の遥かさを測った。紙は禁じられた情欲の印である。水の中で現れるのが好きだ。髪は私と共に伸び、私を追い越すことのない従順。髪は悲しい一家の歴史の終局である。私の机の引き出しに、死んだ母の遺髪が今もしまってある。煙。言葉で一羽のカモメを撃ち落とすことができるか。言葉で沈む日を思いとどまらせることができるか。言葉でバルセロナ行きの旅客船を増発できるか。言葉で人生が始まったばかりの少女の薄い肩をつかむことができるか。私は悲しくなると煙を見ている。世界の一番遠い土地へ。一本の木は歴史ではなくて思い出である。一羽の鳥は記憶ではなくて 愛である。一人の誕生は経験ではなくて物語である。私はそれらの間を旅するとき、なぜだか涙ぐんでしまうのです。あなたに、書物の中に海がある。心はいつも後悔を許される。書物の中に草原がある。心はいつも旅情を確かめる。書物の中に街がある。心はいつも出会いを待っている。人生はしばしば書物の外で素晴らしい響きを立てて崩れるだろう。だがもう一度やり直すために書物の中の家路を変える。書物は家なき子の家。サンゴ。サンゴ礁の彼方には何があるの？と聞いた少女があった。私は答えた。幸せの国があるのだ、と。どうしてあんな嘘をついたりなどしたのだろう。サンゴ礁の彼方には、ただ青い青い海と、戦争をこらえているいくつかの国があるばかりなのに。深い桃色のサンゴの耳飾りを見るたびに、私は考える。あの少女も大きくなって、子供に、サンゴ礁の彼方には何があるの？と聞かれたら、やっぱり答えるだろう。幸せの国があるのだと。サンゴよサンゴ、桃色サンゴ。幸せの国について思うたび、いつも心では、遥かな海が鳴っている。翡翠。涙を遠い草原に、翡翠を君の手のひらに。過ぎ去った夏に、そう歌った石よ。それはまばゆいばかりの緑、小さな大自然。涙を遠い草原に、翡翠を君の手のひらに。だが翡翠は買うにはあまりにも高価すぎて、僕はあまりにも貧しかった。だからこそ僕は歌ったのだ。せめて言葉の宝石で、二人の一日を飾るために。涙を遠い草原に、翡翠を君の手のひらに。エメラルド。昔、星は地上で輝いていました。バビロンの町では、ザルの中から手のひらの上まで、買い物かごの中から路上まで星でいっぱいでした。でも戦争があり、人たちの憎しみがあって、星は皆一斉に空へ引き上げていってしまったのです。5000年前、愛し合っていた彼と彼女は、自分たちの星をたった一つ、岩の間に隠しておいたので、その一つの星だけが地上に残ることになりました。それが私のエメラルド。サファイア。一つの石の伝説がある。エジプトでは盲目の人たちがこの石を浸した水で目を洗えば目が見えるようになると言われ、どんな真昼にでも空にかざすと星が見えると言われた。ルーアンの大司教がローマで死んだ時、この石の指輪をはめていたため、 埋葬される直前に押しかけたサンタマリア・マジョーレの群衆は指ごとその石をもぎ取っていった。その石は9月生まれの人の運命を預かると言われ、気品と美とを備えて今も手のひらの上で眠っている。石の名はサファイア。そして美しく発狂した僕の母よ、あなたは9月生まれでしたね。ガーネット。もしも思い出を固めて一つの石にすることができるならば、あの日二人で眺めた夕焼けの色を石にしてしまいたいと女は手紙に書きました。その返事に恋人が送ってよこしたのはガーネットの指輪でした。赤い小さなガーネットの指輪を見つめていると、二人はいつでも婚約した日のことを思い出すのです。名もない宝石。七人で見上げた宝石は夜空でキラキラ光ってた。六人で飲んだ宝石はパーティーのグラスに沈んでた。五人で眺めた宝石はショーウィンドの高い場所。四人で描いた宝石は印刷されて回された。三人で誓った宝石は中の一人が裏切った。二人で売った宝石は古道具屋の埃まみれ。一人ぼっちの宝石は今も私の心の中。花。華やかなる犯罪幻想の一編。離れ離れに住んでいる老処女の花子と花江。話には聞いたことのある陰謀人士、花より団子。血塗られた幾何学の客殺し計画。ホテルには惑いの年の客が演舞曲を聴いている。窓の寂しい眺め、バラの花が咲いている。爪。冷たい女、あの人は。爪夜、忘却までの一駅。爪を切る、談笑。爪を磨く、夜霧の石炭倉庫。爪を噛む、情欲の猫。つまびく、古い歌。目。目は何よりも質問である。その返答は世界である。目は灯台である。心は孤独な航海者である。目は窓である。季節は窓拭き掃除人である。目は読む力である。歴史は限りない書物である。目は自然をたたえる。涙は世界で一番小さな海である。目は許す光である。視線は言葉の水平線である。目はいつも二つある。一つはお前を見るために、もう一つは僕自身を見るために。本オーディオブックは寺山修司少女詩集、平成27年12月25日改版16版に基づいて制作されました。
お楽しみいただけましたでしょうか。このプログラムはオーディブルでお届けしました。